山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。9月16日、いきますよ。今日の語呂合わせ、今日はいい色紙の日です。色紙は色紙、色紙ではなくて髪の毛の色です。髪を染めるのは不良の始まりと言われた時代がありました。美しい黒髪をあえて別の色にするなんてという思いと、金髪は自由の象徴みたいな意見との対立でした。どちらもわからなくはないですが、今は双方の歩み寄りがあって髪色に寛容になってきたかなと思います。というわけではないんですが、私はほぼ白髪になってしまったので今金髪になっております。でも驚かないでください。私と一緒に活動している相方はですね、髪が今真っ赤です。もう少々のことでは驚きませんよ。皆さんは髪染め、髪色いかがでしょうか。宮沢賢治のバラ海小学校をお届けします。宮沢賢治作バラ海小学校5。
そこで澱粉と脂肪とタンパク質と、この成分の大事なことはよくお分かりになったでしょう。今度はどんな食べ物にこの3つの成分がどんな具合に入っているか、それを言います。およそ食物の中で滋養に富み、そしておいしく、また見かけも大変立派なものは鶏です。鶏は実際食物中の王と呼ばれる通りです。今鶏の肉の成分の分析表をあげましょう。皆さん帳面へ書いてください。タンパク質は 18.5%、 脂肪は 9.3%、含水炭素は 1.2% もあるのです。鶏の肉はただこのように滋養に富むばかりではなく、消化も大変いいのです。ことに若い鶏の肉ならば、もう本当に柔らかでおいしいことと言ったら。先生はちょっと唾を飲みました。とてもお話ではわかりません。食べたことのある方はお分かりでしょう。
生徒はしばらくしんとしました。校長さんもじっと床を見つめて考えています。先生はハンケチを出してきれいに口の周りを拭いてからまた言いました。
で、一般にこの鶏の肉に限らず、鶏の肉には私たちの脳神経を養うに一番大事なリンがたくさんあるのです。
こんなことは女学校の家事の本に書いてあることだ。やっぱりなかなか程度が高い、バカにできないと私は思いました。先生はまた続けます。
その鶏の卵も大変いいのです。成分は鶏の肉よりタンパク質は少し少なく、脂肪は少し多いのです。これは病人もよく使います。それから次は油揚げです。油揚げは昔は大変供給が十分だったのですけれども、今はどうもそんなじゃありません。それで実はこれは廃れた食物であります。成分はタンパク質が 22%、 脂肪が 18.7%、 含水炭素が 0.9% ですが、これはただいまではあんまり重要ではありません。油揚げの代わりに近頃盛んになったのはトウモロコシです。これはけれども消化はあんまりよくありません。
時間がもう少しですから、次の教室をご案内いたしましょう。
校長がそっと私にささやきました。
そこで私はうなずき、校長は先に立って部屋を出ました。
第三教室は向こうの端になっております。
校長は言いながら廊下をどんどん戻りました。さっきの第一教室の横を通り、玄関を越え、校長室と教員室の横を通ったそこが第三教室で、第三学年担任者竹原久介と書いてありました。さっきの茶色の毛のガサガサした先生の教室なのです。
狩猟の時間です。
私たちが入っていった時、先生も生徒も立って挨拶しました。それから講義が続きました。
それで狩猟に全業と本業と工業とあることはよくわかったろう。全業は養鶏を奨励すること、本業はそれを取ること、工業はそれを食べることと、こうである。全業の養鶏奨励の方法はだんだん詳しく述べるつもりであるが、まあその模範として一例を示そう。先ごろ私がバラクボの松林を散歩していると、向こうから一人の黒い小倉服を着た人間の生徒が何か大変考えながらやってきた。私はすぐにその生徒の考えていることが分かったので、いきなり前に飛び出した。すると向こうでは少しびっくりしたらしかったので、私はまずこう言った。おい、お前は私が何だか知ってるか。するとその生徒が言った。お前は狐だろ。そうだ。しかしお前は大変何か考えて困っているだろう。いいや、何にも考えていない。その生徒が言った。その返事が実は大変私に気に入ったのだ。そんなら私はお前の考えていることを当ててみようか。いいや、いらない。その生徒が言った。それがまた大変私の気に入った。お前はあさっての学芸会で何を言ったらいいか考えているだろう。
うん、実はそうだ。
そうか、そんなら教えてやろう。あさってお前は養鶏の必要を言うがいい。百姓の家にはこぼれて砂の入った麦や泡やいらない菜っぱや何かたくさんあるんだ。またキャベツや何かには青虫もたかる。それをみんな鶏に食べさせる。鶏は大喜びでそれを食べる。卵も産む。大変得だと、こう言うがいい。私が言ったら、その生徒は大変喜んで熱く礼を述べていった。きっとあの生徒は学芸会でそれを言ったんだ。するとみんなはもちろんと思って早速養鶏を始める。大きな鶏やひよっこやたくさんできる。そこで我々は早速本業に取りかかると、こういうのだ。
私は実はこの話を聞いたとき、どうしてもおかしくておかしくてたまりませんでした。その生徒というのは私の学校の2年生なのです。先頃学芸会があったのでしたが、その時ちゃんと狐に会ったことから何からみんな話していたのです。ただおしまいが少し違っておりました。それはその生徒の話では、なんだお前は僕に養鶏を勧めておいて自分がそれを取ろうというのかと言ったら、狐は頭を抱えて一目散に逃げたというのでした。けれどもそれを私は口に出しては言いませんでした。この時ちょうど向こうで終業のベルが鳴りましたので、先生は
今日はここまでにしておきます
と言って礼をしました。私は校長について校長室に戻りました。校長はまた私の茶碗に紅茶をついで言いました。 ご感想はいかがですか？
私は答えました。正直を言いますと、実はなんだか頭がもちゃもちゃしましたのです。
校長は高く笑いました。はっはっは、それはどなたもそうおっしゃいます。時に今日は野原で何かいいものをお見つけですか？
ええ、火山弾を見つけました。ごく不完全です。
ちょっと拝見。
私は仕方なく灰のからそれを出しました。校長は手に取ってしばらく見てから、
実にいい標本です。いかがです、一つ学校へご寄付をお願えませんでしょうか、
というのです。私は仕方なく、ええ、よろしゅうございます、と答えました。校長は黙ってそれをガラス戸棚にしまいました。
私はもう頭がぐらぐらしていたたまらなくなりました。
すると校長がいきなり、ではさようなら、というのです。そこで私も、これで失礼いたします、と言いながら急いで玄関を出ました。それから走り出しました。狐の生徒たちがわーわー叫び、先生たちのそれを止める太い声がはっきり後ろで聞こえました。私は走って走ってバラ海の野原のいつも行くあたりまで出ました。それからやっと落ち着いてゆっくり歩いて家へ帰ったのです。で、結局のところ、バラ海狐小学校では一体どういう教育方針だか一向さっぱりわかりません。正直のところ、わからないのです。
秀美の心のしおり、
いかがでしたか？
お知らせです。
9月20日午後1時30分から和歌山市狐島のルルホールで朗読ライブ、福山秀美の朗読カフェを行います。お申し込みお問い合わせは LURU ルルホールで検索してください。よろしくお願いいたします。
心のしおり、次回は9月30日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ聞いてください。お相手は福山秀美でした。ではまた。